ジオもよせ始まるよ。はい、始まりましたラジオもよせ。この番組はオタク落語家春風亭よしこによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこでございます。はい、今日はですね、よしこガールズアシスタントのお二人はですね、お休みでございまして、よしこ一人でお送りいたしますラジオ萌え寄せ、よろしくお願いいたします。本日のラジオ萌え寄せはよしこ宅よりお送りいたします。ということで始まりましたラジオ萌え寄せ第55回目。今日はよしこ一人の収録ということなんで、よしこの自宅で撮ってまーす。はい、いつも寝てる部屋でーす。アシスタントいないということなんで、今日は30分僕が一人でおしゃべりすることになるわけでございますけども、もう2月でね、もうだいぶこの寒くなってきたし、なんか雪もね、なんか福井とかいろいろ大変だと思いますけども、福井とかね、北陸の方とかいろいろね大変だと思いますけども、なんとかね、風邪とかひいたりとかね、怪我とかないように、過ごしていただけると、僕も最近はね、やっぱりインフルエンザ怖くて、マスクね、あんまりね、マスクするの好きじゃないんですけど、もうちょっとね、今はね、しょうがないっていうね、もう映っちゃうとあれだしね、それこそ喋る商売なんて映してしまうと、もっとね、拡散してしまいますからね、ですんでできるだけ風邪をひかないようにね、インフルエンザとか映らないようにね、マスクをして、対策をしておりますんで、皆さんもね、その辺は気をつけて、元気にね、春を迎えられるといいなと思っておりますなんて。ものすごくラジオっぽい。なんか一人で完全に僕今部屋で一人なんですけど、ちょっとなんかラジオっぽいこと言ってて恥ずかしくなっちゃった。はーい、というわけでございまして。今回ね、毎回いろいろテーマを決めさせて、喋らせていただいてるわけでございますけども、今回のトークテーマはこちら。オタク落語会萌え寄せ10周年ということでございまして、このラジオ萌え寄せの、まあ、大元でございます、オタク落語会萌え寄せ。僕がですね、オタク落語家としてですね、アニメやゲーム、漫画などね、そういったものを落語に落とし込んでですね、やります。オタク落語というものが、なんと、今年で10周年ということに、最近気がつきまして全然今年入った時点では気づいてなかったんですけども、よくよく考えてみたら10周年ということでございまして、今回はね、それをこう今回というかこれからはですね、それを10周年的なことを打ち出して、やっていきたいなと思いまして、でこのね、今日のラジオ萌え寄せでは、それをちょっとね、その今までの10年間みたいなのをちょっと振り返って、お便りとかも交えつつ喋っていこうかなと思うんですけども、そのまず10周年ということでございまして、僕は落語家になって今年の8月で丸9年なんですね。9年なのに10周年とはこれいかにという感じなんですけども、一番最初の萌え寄せの、まあ、オリジナル版というかですね、まあ、プロトタイプという感じなんですけども、それがプロになる前、プロになる1年前のアマチュアの時に一度やってるんですね。それがもうまさにそのままオタク落語会萌え寄せという形でやらせていただきまして、そこから数えて、10周年ということになるんですよね。まあ、アマチュアの時の回をそういったものにカウントするのはね、どうなのかなというのもね、ちょっと思ったんですけども、やっぱりその会の、なんていうか成功というかですね、きっかけがあったからこそ、今プロになっても、オタク落語会、ね、萌え寄せというものをやらせていただいてるんで、これは絶対ちょっと、カウントから外すわけにいかないなという思いまして。ですから、そのアマチュアの時、2008年、今から10年前ですね、やりましたオタク落語会、萌え寄せから数えて今年で10周年ということで、カウントさせていただいております。このまずね、萌え寄せ、始めたきっかけなんですけども、まあちょっとね、なんていうか、悲しいお話って言っちゃうとあれですけども、まあ当時ね、秋葉原で、まあ事件がね、歩行者天国で、まあちょっと本当凄惨な事件、まあいろいろね、今でも痛ましい思い出でございますけども、そんな事件があって、ちょっと秋葉原自体がね、なんていうか、 すごい、こう、わっとこう、盛り下がってるって言っちゃうとあれですけども、そういうムードになってて、それまでね、秋葉原の電気街、歩行者天国で、その、いわゆる、我々ね、オタクの人たちが、路上でいろいろパフォーマンスしたりとか、もちろんね、いろいろ意見ありましたけども、でもすごい活気が付いてたんですよ。それが、ちょっとね、凄惨な事件がございまして、で、なんとかね、秋葉原に、元気を取り戻したいな、みたいな、そういうのが、ちょっと気持ちがあったんですけども、具体的に何ができるというわけではなくてね。そんな時に、とある一人のね、オタクの方、それこそ秋葉原の電気街で、いろいろ活動していたオタク芸人というかね、そういった方、以前にね、ラジオもやして、結構最初の方に、ゲスト出ていただきましたけども、お会いして、意気投合して、せっかくね、我々、落語なりね、芸ができるから、秋葉原で、寄席をやろうというのが、オタクなんでね、秋葉原でやるんだったらオタク寄席をやろうというのがきっかけだったんですよ。ね。で、まずオタク寄席ね、萌え寄席って名前にしましたけど、まず何したらいいか、もうわかんなかったんですけども、そういったところでね、やるというところで、メイド喫茶、いわゆるメイド喫茶というかね、喫茶のレンタルスペースでメイド服も貸し出ししてくれるというところがありまして、そこでやらせていただいたんですけども、で、周りのね、落研関係の、その時にアマチュアでね、まだ大学で活動していたので、そういった自分の大学だけじゃなくて、関東のいろいろな落研の学生さん、で、自分の周りの中で、アニメとかそういったものに興味ある方々に声かけまして、なんかアニメネタで落語できないかというので、結構ね、集まった10人ぐらい出演者出てくれたのかな、寄席としてはだいぶ多いんですけども。あとはそういったオタク芸人の方とかね、アニソンの歌手の方なんかにも出ていただきまして、それでオタク落語会萌え寄席というものをやりましてね、でその指令の女の子にメイド服着てもらってね、手伝ってもらったというそういった会があったんですけども、で鳥でね、一番最後僕がやったのが、ツンデレ指南という話で、今でもね、プロになってもやらせていただいている、その雛形が、そこでやらせていただいた。もう、初めてね、そういった、古典、それまでは古典落語をやってたんですけども、いわゆる新作というか、そういうのはあんまりやったことないし、アニメネタでどうやって、そもそも受けるのかなと思ったんですけども、なんか結構わーってね、それこそ初めて落語を聞くオタクの方が、今まで、お知見でね、会やった時に、お客さんって大体おじいさんおばあさんで、もちろん、いい時はね、笑ってくださるんですけど、それとはもっと違う、本当に、オタクの人の、なんて言ったらいいんですかね、すごい純粋な、笑いというか、ね、本当に、初めてね、こういう落語というものに触れて、で、さらにアニメネタを落とし込んでという、落語としての笑いプラス、オタクのあるあるの共感で、なんか、すごい笑ってもらえたんですよ。僕多分、アマチュアの時、ね、もう何百席とやったとは思いますけども、ダントツで一番受けて、あ、こんなに落語って笑いが来るんだっていうのが、すごいなんかね、自分的にも、自分が面白いというよりは、なんかそのオタクのね、人のエネルギーみたいな、そういうのを感じて。で、最初はもう一回こっきりの企画のつもりだったんですけど、これ、すごい面白いと思って、自分でやっててそうですし、オタクの人に、共感、ね、自分と同じね、オタクの人に共感の笑、こんなものがあるんだというのを、すごい自分でも、なんか、目から鱗じゃないですけどね、思いまして。で、萌え寄席ね、打ち上げ終わった後に、なんか帰り道、朝まで飲んでたんですけど、朝帰り道なんかね、山手線乗ってたら、ツーッと、何の涙かわかんないんですけども、なんかうまくいったみたいなのが、なんかツーッと涙がこぼれてきて、これはプロになってもやろうというのがね、その萌え寄席、オタク落語、ね、プロになってもやり続けてるきっかけだったんですけども、その時はね、お客さんも結構来たんですよ、アマチュアの会にしてはね、その喫茶店が、キャパぐらいのとこなんですけどね。なんか、50人ぐらいお客さん来て、椅子もちろん足りないんで、なんかビニールシートみたいなとこもう地べたにビニールシート敷いてそこに座ってもらったっていうね。もうそのぐらいなんかわーっと集まってですね、企画としてはすごい成功して。それがあったからこそ、プロになっても、やろうみたいなのがね、あってね、引き続きやらせていただいたんですけども。前座の時はね、なんていうか、もちろん寄席ではできないですよ。修行、ね、毎日寄席があるのでね、修行中ということなんで、そういうのはなかなか難しかったんですけども。 で、二つ目に昇進しまして、で、なんだろう、自分でね、年に何回か、いわゆるその萌え寄せの演芸版みたいなね、そういう、いわゆるこうオタク芸人の人を出ていただいて、自分がやっぱりツンデレ指南とか、あとは最初の頃作ったのガンダム怖いとかね、あとは、ジュゲムクエストとか、まあそういったね、オタク落語の初期のネタなんかを作らせていただいて、それをこう演芸会という形で、やっぱり同じ、メイド喫茶というかね、そこでやらせていただいてたんですけども、それはまあ、ただただ、まあいわゆる演芸会、オタク落語をやる会ということでね、まあ20人、キャパなんで、まあ大体そのぐらいの方々の前で、やらせていただいてて、あとは、そういったことをやってるうちに、まあ深夜寄せとかでね、ツンデレ指南、もう、それまでは、いわゆる萌え寄せって、その、オタクの人たちね、来るお客様は、いわゆるアニメとか分かる人たちの前でやっていたから、いわゆるアニメネタは、なんとなく分かってもらえて、笑いは来てたんですけども、それが、いわゆるね、一般の人、オタクかもしれないけども、分からない人たちの前でやるのはね、怖かったのあったんですけども、一回ちょっとね、勇気を出して、深夜寄せでやってみたら、なんか、共感してもらえて、まあ、オタクネタが、もちろん分かんなかった人もいると思いますし、あるあるって分かった人もいなし、今いると思いますし、分かんないけどなんか面白いみたいなね、いろんな反応あったと思いますけども、あ、でも、やれるって思って、そういったところでもやり始めて。そしたら、ありがたいことにね、そのテレビとかでちょこちょこっとオファー、いただいたりなんかしてね、まあ、いろいろ話が広がっていったんですけども。まあ、あとはね、地方なんかでもね、大阪とか、名古屋とかね、そういったとこでも、萌え寄せてやらせていただいたんですけども、なんていうかね、大阪だからどうとか、名古屋だからどうとか、そういうの関係なくて、やっぱりオタクというものは、もうなんていうか、どこの、全国どこ行っても、本質的には、同じところあるなというか、やっぱりオタクあるあるみたいなネタはちょっと変わんないかなっていうので、やっぱり東京とも変わらないような反応を来たりなんかしてね、なかなか、面白かったりしたんですけども、大阪なんかね、最初はもう本当にこう、怪しげなって言っちゃうと失礼ですけども、なんかライブハウス的なところでやらせていただいてね、かなりアングラな雰囲気で、なんか女子高生の人がね、来ようとしてたんですが、実際来てくれたんですけども、なんかすごい入りづらそうなね、なんか結構もうそう、いわゆる、AV じゃないですけども、そんなね、裸の女の人のポスターとか貼ってあったりとかするような感じのとこだった。そういうアングラなところでね、やったりもね、したりしたことあったんですけどもね。そんないろんなところで、萌え寄せってやらせていただきまして。で、今はですね、声優さん、ゲストに、ね、今の萌え寄せの P って言うとあれですけど、プロデューサーの方にお声掛けいただきまして、番組のね、企画ということで、萌え寄せ、をやらせていただいてます。その声優さんゲストにトーク番組という形でやらせていただきまして。最初はね、それこそ、アマチュアのね、学生が始めた、ちょっとしたね、ネタ的な回だったのが、もうそこまでね、その声優さん、もう声優さんと言っても本当に特にトップクラスで、ね、テレビでね、もう主役とかクラスというか、もう、レジェンド的なね、方々にご一緒させていただいて、三石琴乃さんとかね、セーラームーンの、本当中学生の時からの憧れですよ。ね、山口勝平さんとかね、関智一さんとかもそういった方々、ずらーっとね、やらせていただいて、第1回目が松岡由紀さん。ね、あれですよ。春日の釣り屋さんとかね。もう大好きだったんでね、出ていただいて。もう、ものすごい方々に出ていただいて。まあ、そういった方々に出ていただくのに、まあ、オタク落語会の落語と落語の合間でトークだと、もうお客さんもそうですし、僕もなんかもったいない。できれば、もうその声優さんとできるだけ喋っていたいというのがあるので、今の形式、最初にもう、トーク、がっつりトーク、3、40分トーク。で、真ん中で落語一席を挟んで、後半トークという、そういった形でやらせていただいてね。前半は、とにかく、アニメ、出演されたアニメの話をもう、いろいろ、ね、根掘り葉掘り聞く、もう、僕が根っからのオタクですからね、それをもうね、聞いて、ね、で、あんまり他のイベントでね、聞けないような、いわゆる、ただの、オタクじゃない人から聞くのと違くて、 僕が本当にオタクだから、もう結構いろいろアニメもね、根掘り葉掘り、根掘り葉掘り見てるって言うのあれですけども、一通り見てるんでね、その視点で、聞いたりとかしてね、なかなか新鮮な話なんかも、引き出せたりなんかして、もう本当にね、もう役得ですよ。まさかね、落語家やっててね、こんなに毎月アニメの声優さんに会えることになるとは思わなかったんですけどもね、もう、それでもう、かれこれ3年ほど、そのタクラッコは萌え寄せね、そのトークの形式の、今の番組形式のやらせて、いただいてるわけでございますけども。で、最新回、がですね、今月ございまして、そちらのゲストさんがですね、今井あさみさん、ね、アイマスの、ちあやちゃんですね、キスラゲちあやちゃんと、ね、下着のね、マキセクリス役などでおなじみの今井あさみさんね、僕ね、アイマススとかね、すごい好きだったから、ほんと楽しみにしてたんですよね。で、やっぱりね、予約なんかもね、いつも、だいたい100ちょっととかのところを、今回、倍近く、ご予約いただきましてね、すごいもう大盛況だったんですけども、なんかね、感想としてはすごかったですね。トークがね。あ、もちろん皆さんすごいんですけども、特に今回、ぐいぐい、喋るなって。これほっといたら一人で喋ってるんじゃないかなというぐらいね。なんとか置いてかれないように、こう、手綱を握るじゃないですけどもね。で、かつ、時間を、もう今回はね、毎回時間結構ね、オーバーしないから、時間を持たすというよりは逆に、毎回ね、もう時間がとにかくオーバーしないようにうまく、トークをどっかでスパッとなんかね、終わらせないといけないのがあって、まあ番組というのもありますし、あの会場をね、借りてる都合もあるんですけども、その時間がね、今井さんがもうすごい、わーっとこう、なんか振ったら、1振ったら10個喋っていて、そっからまた派生してみたいな。いや、僕もこれずっと話聞いてたいなって、思ったんですけど、でも、ちょっと時間がね、どうしても番組の進行上、今回もう、いつもは自分で時計してなくて、なんとなくで切ってるんですけども、今回は、やっぱね、今井さんのニコ生なりね、ラジオなりね、こういろいろ聞いてて、あ、この人本当に、お話が好きなんだなって、もう事前にちょっと分かってたんで、あ、もう時計をあえて、着物に腕時計をしてですね、時間、タイムキープなんとかしなきゃって言って、もう、チラチラ確認しつつ喋って、やっぱりね、だいぶオーバーしました。前半、をね、だいたいいつも、前半のトーク部分、アニメの、出演されてるね、アニメに関するトーク部分を35分から40分ぐらいって当ててるんですけども、今回は伸びるだろうなと思って45分から、50分って感じにして、で、アイマスのトークと下着のトーク2本に絞ろうと思って、ね、他は、ちょっとあれなんですけども、その2本に絞って、で、アイマスだけで最初の30分いくかなと思ったら、もうアイマスだけで45分いっててね、そこからまあ下着の話、じゃあ下着の話10分ぐらいで収めようと思ったら、やっぱ25分ぐらいとか。ですね。前半のトークコーナーでもうすでに1時間超えてたっていう。番組2時間ですよ。そっから落語あって後半トークがあるのに、すでに1時間10分とかね。そのぐらいなってたというね。まあ、いや、僕もう聞いてて楽しかったですし、お客さんもね、本当に、今井さんのトークをね、いろいろ聞けて、楽しかったと思うんですけどもね。いや、ほんとまた全然喋り足りないというか、一応萌え寄せやるときね、こっちで。台本というか、いろいろ考えてるんですけど、なんかその通りには、聞きたいこと1割ぐらいしかね、もう時間がやっぱ、その1割だけでもどんどんお話が膨らんで、ね、これは、全部でね、それこそまだ1割だから、全10回ぐらい出てもらいたいなっていう、それぐらいあったりするんですけどもね。まあそんな、当日来られた方からね、結構、いろいろとね、メール、いただいておりまして、感想メール、ちょっと時間のね、許す限り、お読ませていただきたいなと思うんですけども。こちらですね、ラジオネーム、くまこさんからいただいております。よしこさん、孫さん、にゃさん、こんにちは。すいません、今日よしこだけです。こんにちは。いよいよ、よしこさんと今井あさみさんのオタク落語会萌え寄せが迫ってきましたね。あ、これね、萌え寄せの直前で、いただいたおメールなんですけども。1月28日に開催された今井さんのアコースティックライブツアー鎌倉公演に参加した際、嬉しいことに MC で萌え寄せの打ち合わせの話をしてくださったんです。今井さんもよしこ P との共演を心待ちされていましたが、よしこさんがアイマスを好きになったきっかけは何ですか？ 自分はまだ新米 P なので、おすすめのアイマス曲やゲームなどありましたらどうか教えていただけますと、すごく嬉しいです。それでは2月4日の萌え寄せと、次回の放送も楽しみにしています。ということでございまして、そうなんですよ。ね。今井さんが、鎌倉のね、ライブツアー、とか、あとは、ニコ生の放送とかでも結構、萌え寄せの話とかね、してくださってですね、まあなんか、楽しみにしてくださってるんだなって、すごい嬉しくて。終わった後もね、その、萌え寄せ終わった次の、そのニコ生なんかでも萌え寄せの話題、出していただいてですね、本当にもう、ありがたい、次第なんですけども、こちらね、メールに、ありましたけども、打ち合わせ、もね、萌え寄せの打ち合わせもさせていただいて、事前にね、当日の前に、まあ、ちょっとした喫茶店でね、打ち合わせさせていただいて、その時もね、結構だいぶこう、話が弾んでね、まあまあ、打ち合わせの話なんでね、どんな話をしたかって言ったあれなんですけども、で、もうすごい楽しい。もうその時からもだいぶ気持ちが高まりましたけどもね、うわー、本番楽しみやわーって思いましたけどもね。で、こうね、ありますね、吉川さんがアイマスを好きになったきっかけは何ですかという、あるんですけども、これはですね、一番最初は、なんか、最初のね、いわゆるアーケードの、アケマスって言われてるね、アーケードの頃は、まあ、なんかそういうのがあるなというのは知ってたんですけども、いまいちね、ゲーセンとかあんまり行かなかったんでね、それ自体は触れてなかったんですけども。ただ、アイドルマスターというものがすごい、人気でね、わっとこう、ファンが増えて盛り上がってるのは、実感はしていて、で、その流れでニコニコとかでね、ニコニコ動画とかで、これちょっと言っていい話か、ニコニコ動画の話のね、いわゆる動画ってどこまでがオフィシャルかよくわかんないんでね、触れていくわかんないんですけども、そのニコニコ動画で、やっぱりアイマス動画一時期、まあ今でもね、ずっとありますけども、わーっとこう出てて、なんだろう、こんな、ね、どういうゲームなんだろう、なんか可愛い子、女の子出てるな、みたいな、だんだんそういうの興味持つようになって。で、アニメになる。ね、アニメになるという時に、あれは、プレステ 3? だっけ PSP? だっけアイドルマスター2ですよね。そちらのゲーム、触れるきっかけがあって、あと一緒にこう、アニメもね、見させていただいて、そっからなんですよね、僕はね。だからと、まあ、途中参戦という感じになるんですけども。で、まあ、ゲームももちろんそうですし、で、そのゲーム自体、で、まあ、一人一人のアイドルをプロデュースしていくっていう、そういう、まあ、要はギャルゲーって言っちゃったら、ギャルゲーとはね、いわゆる恋愛シミュレーションとはちょっと違うんですけども、基本的には一人のアイドルをプロデュースしていって、それをこう何周もしていって、まあ、それぞれね、好きなアイドル、今度はこの子、今度はこの子みたいなそういった流れであるんですけども、アニメなんかはこれをどうアニメとして処理するのかなっていうところで、うまくこう、群像劇みたいな感じでね、して、で、毎回、当番会みたいなのもあって、それぞれのアイドルにこうスポット当たったりとか、その当番会をね、重ねていく流れで、いろいろそのアイドルそれぞれの関係なんかも変わっていったりとかね、その友情というか、ね、アイドル同士の仲間としての絆とかね、そういったところが、すごくね、描かれていて、すごい、好きだったんですよね、アイマスのアニメ。ね。で、いわゆる、ああいう、ね、女の子が多い話とかだと、恋愛要素、いわゆる、こう、主人公がいて、男性主人公がいて、ハーレムものみたいなね。まあ、別にそれが嫌ってわけじゃない。それはそれで好きなんですけども、アイマスに関しては、そういったことではなくて、プロデューサーで、まあ、その、アイドルをね、こう、ちゃんと見て、パッ、なんかっていう時には、こう、救いの手を出してくれてね、もうすごい一生懸命駆けずり回って、というのが、恋愛とはまた違うプロデューサーとアイドルとの絆みたいな、そういうところが描かれていて、ある意味、そういったアニメ、ありそうでなかった、なんかね、そういう新しい絆の形、アニメとしての、が、なんかすごい楽しいなと思いまして。で、今井麻美さん演じられてた千早ちゃんなんかは、だいぶね、アニメの中で、結構キー、なね、流れになっていて。まあ、その辺は、そのアイマスのファンの方とかね、もちろんアニメ見てると思いますし、この間の萌え寄せでも、ちょっとだいぶね、語った、部分ありますんでね。まあまあ、深くは語りませんけども。やっぱり、 千早というキャラクター、特にアニメ、から入った僕としては、だいぶ存在としてはね、大きい部分あったりしてね、もうそういった話もね、今井さんとさせていただいてすごい良かったと思うんですけども、こちらのね、くまこさんからもう一つおメールいただいております。その参加した後のメールですね。よしこうさんと今井あさみさんのオタク落語会萌え寄せに参加してきました。毎回ラジオを通して元気をいただいていたお三方にお会いすることができてすごく嬉しかったですし、作品愛に溢れたトーク、落語ともに最高に面白かったです。中でも芝浜ならぬダル浜の朗読では、よしこうさんの清楚な皆口優子さん風ボイスと、下毛のダルが憑依した今井さんとのコミカルな掛け合いに腹筋が崩壊するほど大爆笑させていただきました。このままずっとお二人のトークと落語を聞いていたいぐらい、楽しくて幸せな2時間半だったので、次の共演も心から楽しみにしています。PS、バレンタインのお返しのスイートポテトごちそうさまでした。よしこうさんのお人柄のような優しい甘さが体と心に染み入り、本当に美味しかったです。オタク落語の CD も家族みんなで聴かせていただきますね。この度は心のこもった素敵なイベント&プレゼントを本当にありがとうございました。ということでね、この参加された方からの感想メールということなんですけども、中にありましたの、芝浜ならぬダル浜という、これね、あのね、本当にもう不意な流れだったんですけど、なんだろう。芝浜っていうね、古典落語のね、朗読を毎回、させていただいてて、声優さんと僕とでね、旦那と神さんの掛け合い。で、それを毎回それを僕が最初に旦那やって、声優さんに、おかみさんをやってもらってですね。で、それ終わったら、一周やったら、一周とか、まあ、最後の2分だけなんですけども、それを男女入れ替えてやるということで、最初は普通にその、最初は普通に僕が旦那で、今井さんがおかみさんでやってたんですけども、そこで、じゃあ、男女入れ替えてやりましょうというところで、なんでこんな流れになったんだっけ、まさかの、なんか無茶ぶりじゃないけど、じゃあ普通にやるんだとあれだからって今井さんが、じゃあ別の何かでやりますみたいな、なんかそんな流れになったのかな。で、今井さんが何がいいって、客席に聞いたら、ダル下毛のダルってね、まあ、要は、こう、太ってて、ね、いわゆる、オタクですよ。なんとかダオみたいなね、まあ、そういうオタク、関智一さんがこうやってるんですけども、下毛のダルで旦那やりますってなって。じゃあ僕もおかみさん、僕自分で言ったんだっけ？みなくちゆうこさんでやりますみたいな、なぜか、ダルとみなくちゆうこの掛け合いみたいな。感じになりまして、これ、みなぐちさんにもちろん許可なんか取ってその場のノリで喋ったんだから、なんですけど、僕がね、なんですか、みなぐちさんで。もう、今井さんも完全にダルですよ。ダルのね、感じでこう、やってて。で、僕、みなぐちゆうこって確か自分で言ったんですけど、みなぐちゆうこさんって僕、本当に、子供の頃、やわら、とかね、好きでも、あとは、ドラゴンボール Z のね、ビーデルさんとかね、本当に、すごい子供の頃からの、自分の中で一番って言っちゃったんですけど、その、すごい、綺麗なお声みたいなね、本当に、みなぐちさんは、もう、ピュアな声みたいな、もう、そういう、憧れ的なところあって、で、それを自分でやるって、もう、本当怪我してるみたいな感じであれだったんですけども、もう、まあ、全然、まあ、もちろん表現できないですけどね、唯一、なんとかすると、一本強い、みたいなこと、なんか無理くり入れましたけども、本当みなぐちさん申し訳ございません、みたいな感じなんですけどもね、そんなもう、無茶ぶりな、ダルハマっていう掛け合いありまして、これね、もう一個ね、これメールというかね、質問箱の方でね、あったんですけども、今井さんとオタク小話で、なかなか素直に応じてくれず、何度も挑戦した岡部とクリスの掛け合いをしていたとき、どんな気持ちでしたかってこありまして、このダルハマの、これは、後に、いつも、そのオタク小話というのをやらせていただいてて、それは、隣の空き地に、塀ができたってね、塀、かっこいい。その、振りと、かっこいいの間にオタク的要素。まあ、ツンデレとかそういう要素を入れて、オタクで改変するという、オタク小話っていうのの掛け合いもやらせていただいてるんですけども、 そこで僕が、まあ、事前にね、台本は作って、お渡ししていて、クリスっぽい感じでやってもらうっていうのあったんですけども、そこで、その、隣の空き地に、塀が来たってね、って振ったら、そのクリスの感じでお願いします、みたいな、のこう振りをして、そしたら、なんか最初は、なんか、あれ、クリスっぽくない感じで、なんか普通の、今井あさみさんの感じだなっていうか、あれおなんか台本とちょっと違うなってなって、で、したら今井さんがこれクリスっぽい感じでやってほしいのみたいな感じで言われてね、で、あはーいっつったら、じゃあこのまんまだとダメだなみたいなことになって、じゃあわかりました、じゃあ僕が岡部でやりますと言ってしまってですね、岡部でこう、振るという、のやってね。ただね、これはね、岡部のね、真似ね、僕、まあ、個人的にね、なんとなくお風呂とかで、ね、風呂とかで、ね、やったりした岡部っていうかね、三原さんの声のね、なんか真似をね、なんか、一人の時に、ほんと一人の時ですよ、一人の時にね、不意に、なんか、下着見てた時とか、なんとなく、ちょっと面白いからね、やったりとか、してたんでね、よし、ちょっと、今こそその、特訓の成果を出すときじゃないですけど、やったりなんかして。だからその、助手、隣の空き地に、塀ができたってな、あ、まあ、似てるかどうかと思うね。助手って、助手って言って。これ、ワンポイントは、助手の前にちっちゃい、んを入れる。助手みたいな。それがなんか、近いかなみたいな勝手にね、あるんです。助手、隣の空き地に、塀ができたってな。で、振って、そしたらやってくれるかなと思ったら、まだやってくれない。なんかもう、こう、じらされてじゃないけど、あれは、じゃあもう一回ぐらい行った方がいいか、助手って言って、助手じゃダメだったんですよね。そこで何度も助手、助手ってダメで、じゃあクリスティーナって、クリスタルでダメだから、じゃあ今度クリス。で、やっと、こう、返してくれたっていう、これ完全に、その場の流れですからね。アドリブで、ね。いやー、これね。何度も挑戦した岡部とクリスの掛け合いにしていたとき、どんな気持ちでしたかってありましたけど。でも、これ、逆に、一回で終わっちゃったら、それで、要は、この掛け合いが時間が終わっちゃうでしょ？逆に、あれですよ、憧れの今井さんと、しかも、僕がね、あろうことが岡部やらせてもらって、で、本物のクリス、ね。で、あ、そうそうそう、今井さん、前半のトークのときは、いわゆる、ちはやちゃんのね、アイマスのちはやイメージの青い服、お洋服というかね、ドレスっていうとちょっと違うかもしれないですけど、服着てください。これ、打ち合わせの時に僕がリクエストさせていただいたんですけど、ちはやっぽいイメージで、みたいなね、出て、あ、それだけ、あ、すごい嬉しいなと思ったんですけども、後半のトークの時に、お色直しというか、着替えて、くださっててですね、いや、びっくりした。そこまでしてくださった方初めてですもん。ね、休憩の時に、またご挨拶行ってね、あ、そろそろご飯始まりますってガチャッと開けたらクリスの格好してるから、うわーと思って、びっくりしてですね、もう、クリスの格好してクリスの感じで喋ってくれてる今井あさみさんと、こうやって掛け合い、あ、この掛け合いなんか終わらないでほしいっていうね、すごい贅沢な気持ちでした。超楽しかった。申し訳ないファンの方。でも、今見れたよね。うん。クリスの格好した、ね。クリスの喋りのツンデレで。まあ、こっちはエセ岡部ですけども、すごい、もう楽しかったですし、ある意味、これ、何十回もこの掛け合い続いてもいいな、みたいな。そのぐらい思ったりしてました。ねえ。いろいろとね、メールとかね、メッセージとかいただいてるんですけども。思い寄せ、とても楽しかったです。トークコーナーでは時間足りませんでしたね。次回は4時間スペシャルでお願いいたします。4時間スペシャルって、いやそう、本当にね、時間がね全然足りなかった。もうパッと振ったらね、バーッともう帰ってきて、その中でどうにか僕はこう食らいつかなきゃっていうね、もう僕もねまだまだ、トークとしてはね修行が足りない部分あったりなんかしてね、そうね、4時間。まあ、4時間はね、やりたいけどね、なかなか会場の都合とかもあってね、なかなか4時間撮れる会場とかなかったりするからね、そこは、いつかね、まあ、4時間難しいかもしんないけど、3時間とかはね、全然いけるよ。この間も、実質2時間半でしたからね、7時開演で、もう9時半に 本当は完全撤収なところ、9時半に幕降りましたからね。いやー、すぐ喋った。本当にね、楽しかったな。4時間。行けたらやりたいです。あとは、ですね、まあ、ざっくりちょっとメールのね、だいぶちょっと時間も、こっちのトークの時間も過ぎてき てしまってるんでね、メールもざっくりこう概要で読ませていただきますけども、自分もなでしこ好きです。ルリルリいいですよね、みたいな。これは、なんかね、確かそういう話したんですよ。なんか好きなアニメキャラ、何がアニメ好きだったんですかみたいなね、逆に今井さんに聞かれて、僕、まあ、それこそ最近の話するよりは、一番原初ではないですけどね、学生時代ぐらいの話がいいかなと思って、機動戦艦なでしこのルリルリが好きだったんでね、ほんとルリルリのために、なんかアニメ雑誌、当時、なでしこがブームというかね、の頃は、あらゆるアニメ雑誌とかで、結構なでしこ毎回書き下ろしの、まあ劇場版に向けてね、それこそルリルリの書き下ろしのイラストなんかも載ってたりなんかして、それだけのためにね、アニメディアからニュータイプからね、いろんな、雑誌、特に当時、エヴァブームの、後というか、もう全盛期で、アニメ雑誌が今よりも、今と比べるとあれですけど、当時、御三家、ね、アニメディア、ニュータイプ、アニメージュからさらにいろんなのがね、わーっとね、こう増えててですね、それを全部ルリルリのために買ってました。等身大ポスターとかうち貼ってあったしね、いや、そのぐらいにも好きだった。もう、俺の嫁、殿堂入り、ですよ、星野ルリはね。なんかね、ルリルリの話したら、結構アンケートとかね、あとまあ、今回このメールとかでもそうですけども、結構ね、同世代がいたからかわかんないですけどもね、反響ありました。僕のルリ好きは。あと、確かね、ゴーストスイーパー三上のおきぬちゃんが好きみたいなね、そんなことも言ったんですけどね、それもね、なんかちょっと反響ありました。はい。芝浜の掛け合い面白かったです。小話も含めて、吉高さん無茶ぶり大変でしたね、という、そうですね。さっき言いましたけども、本当に、ね、大変でした。けどでもすごい楽しかったですし、もっとこう、わっと食いつかなきゃなっていうね、のもあったんでね、次回、いつかね、また今井あさみさん出ていただいた時は、こっちが向こうを困らせるぐらい、なんか食らいつけるぐらいね、トーク喋れるようになったらと思ってます。よしこさん、こんにちは。今回ね、初めて落語を聞かせていただきました。古典落語はハードル高いですが、アイマスなどオタク要素が入っていて楽しめました。また、アイマス落語を聞きたいです。はい。ということで、このね、ツンデレ指南やったんですけれども、そのオタクの部分をアイマスにちょっと変えてね。で、いや、最初は、ここまで変えるつもりなかったんですよ。で、ツンデレといえばみたいな、こんなキャラいるよね、のところで、アイマスのキャラだから、りっちゃんとかね、イオリンとか、デジアイもそうだよね、みたいな、そのぐらいのつもりだったんですけど、なぜか、元々のツンデレ指南では、妹がツンデレで、で、ヤンデレになっちゃって、で、最終的にお兄ちゃんと、で、隣に住んでる幼馴染を刺しちゃうみたいな、そういう流れなんですけど、そこを、なんか、ノリで、ちはやにしちゃって、ちはやが朝、プロデューサーを起こしに来て、で、そしたら髪の毛があって、で、はるかね、みたいな、プロデューサー刺して、はるかも刺しちゃうみたいな。いや、これね、なんかノリでやっちゃいましたけど、よくよく考えたら、要はプロデューサーの部屋にちはやちゃんが行ってて、で、で、はるかがそこに来て、はるかの毛があって、で、刺しちゃうっていうのは、それこそ中の人いる目の前でやるもんじゃないなって、もう、ちょっとそれは反省してます。まあ、なんかね、ノリでお客さん笑ってもらいましたけど、そこはね、なんかもっとこう明るい話に、まあ、アドリブでやっちゃったんでね、もう取り返しはつかないんですけども、そこはなんかね、もっとこう、わっと笑える感じにね、まあ、それ自体は、まあ、あくまでシャレなんでね、まあ、笑ってもらえたらっていう感じがあるんですけどもね、何も考えずにやるもんじゃないなというのも、ちょっと反省もあります。はい。で、今井さんのマシンガントークに圧倒されてましたね。ぐいぐい行かないと飲まれちゃいますよ。また次回リベンジ。はい、もう本当リベンジしたいと思います。リベンジって言うとあれですけども。でもね、またぜひ、次ね、今井あさみさん出ていただいて、ね、もっといろいろトーク、もう全然聞きたいね、話とかもね、10分の1ぐらいしか聞けなくて、もっともっといろいろお話聞きたいですし、もっともっとそっからまたどんどん派生してね、わーっと広がっていくと思いますけどもね、本当にお話好きな方だなと思いまして、ね、いろいろ話せたらと、まあ次回出てくれたらね、 これはもう皆様の応援次第だと思いますのでね、そちらの方よろしくお願いいたします。こんなね、萌え寄せね、毎月本当にもうすごい方々、僕はぶっちゃけ落語家としてはね、まだ全然、下っ端ですし、売れっ子とかね、そういうわけではない、こんな僕がもうトップクラスのね、そういったファンの多い方々とね、ご一緒させていただけるというのは本当はありがたくて、で、まあ、僕が、オタクで、落語家という変わったことをね、してるからというのがあるんですけども、そのおかげでね、そうやって一緒にさせていただけるというのが本当にこう、ありがたいことでね、もう嬉しいんですけども、ね、やっぱりその落語っていうと、その古典落語のイメージとかね、あったりとか、あとは、まあ、ちょっと敷居が高いじゃないですけども、伝統文化、伝統芸能ということで、ちょっと入りづらいみたいに思ってる人もいるみたいなんですけども、やっぱりその萌え寄せをね、ずっとやってきた経験で。ただ、実際寄せ自体はそうでもなくて、もっとフラット入れば入れるし、それでも、どんなにね、うまい名人、師匠が出るって言っても、やっぱハードル高いと思っちゃうと入れないのあるみたいで。そこを萌え寄せは、まあ、アニメとかね、オタクネタでやってる。で、それこそ、声優さんが出てる。という、そういったところで、今まで、落語にね、足を踏み入れなかった人が、その、足を踏み入れるきっかけに、なって、そういったね、落語初めてだったけど面白かったですとかね、これからちょっと聞いてみたいと思いますみたいな、意見なんかよくね、いただいておりまして、もう本当にそういうきっかけになれてね、嬉しいなっていう部分があって。まあ、今後もね、オタク落語ずっとやっていくとは思うんですけども、その萌え寄せ、きっかけでね、落語を聞いたという方は、もちろんね、僕のオタク落語もそうですけども、もっともっといろんな落語、ね、それこそ僕は本寸法ではないですから、ね、古典落語もやってますけども、ね、もっと名人の師匠だったりとかね、いろんな方々、落語って人によっても全然、やり方が違くて、僕はもうオタクでやったりしてますけども、ね、そんないろんな方々聞いて、落語自体を好きになってもらえたらいいですし、まあその流れでまた僕の会にもね、足運んでもらえたら嬉しいなって思ってますし。まあこういったね、変わったことやってるとね、ネットで叩かれたりとかね、いわゆるオタクじゃない人、お客さんが離れていっちゃったりとかそういうのもね、あったりするんですけども、でもそれ以上に、新しくね、その今まで落語を聞くということがなかったという方が落語に興味持ってもらえるきっかけにも慣れているという自負はあるので、今後ともね、そういった方々のために続けていけたらと思っていますんで、ぜひこれからもね、オタク、落語、春風亭よしこ、そして萌え寄せを引き続きよろしくお願いいたします。こちらラジオ萌え寄せは、そのね、萌え寄せの、まあ、ネットラジオ版ということで、引き続きね、毎回アニメとかね、ゲームとかそういうオタクな話とかを、いつもはね、アシスタントのよしこガールズのお二人とね、そういったわちゃわちゃっと話させていただいておりますんでね、そちらも引き続き聞いてください。よろしくお願いいたします。はい、ここで告知でございます。そんなね、萌え寄せなんですけれども、次回がですね、3月の11日でございます。小野由紀さんね、クローバスのね、かがとかジョジョのね、第4部の、ジョースケ役なんでおなじみの小野由紀さんゲストで、やります。3月11日の日曜日、赤羽会館大ホールにて、で今回2部制でございまして、第1部が落語会、これ古典落語の、ね、会をやろうと思ってるんですけども、12時からで、第2部がいつものトークのコーナーで、小野さんはこちらからの参加となります。1部2部投資だと4,500円、2部のみだと3,800円、こちらチケットペイ、様にてね、購入ください。ファミリーマートで発券できますので、そちらお気をつけくださいませ。続きまして、4月の萌え寄せですね。4月の8日日曜日19時開演でございます。こちらは前回と同じ深川江戸資料館小劇場にて、こちらのゲストはですね、門脇麻衣さん、フェイトのね、イリア、フェイトとか、プリズマイリアのね、イリア、リアスフィール・フォン・アインツベン役、これね、どうです言えるかな、イリアとしか言ってないから、普段はね、あとはストライクウィッチズのサーニャの役、 ストファンはサーニャ推しだったので、非常に、楽しみです。イリアも好きだしね、門脇さんでもフェイトシリーズも好きなんで非常にこう楽しみなんでね、そちらもぜひよろしくお願いいたします。はい、こんな感じでお送りしましたラジオも寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、radiomoyose@gmail.com ラジオも寄せ @gmail.com です。いやー、ラジオも寄せのこのメールを読むのもいつもはよしこガールズにやってもらってるんですが、一人で読むと大変だなこれ次回はちゃんとねアシスタント2人いると思いますんで、そちらもよろしくお願いいたします。というわけでございまして、ラジオも寄せパーソナリティの春風亭よしこでございました。来週も聞いてねー。